さあ今日も始まりました。皆様の団地欲を満たすラジオ、オール団地日本です。パーソナリティは市街地住宅経営管理人、そしてイベント団地バー主催のケンチンと、
ついこりアニメ化決定という夢を最近見たカポと、
日本給水塔当主ユシ、
以上いつもの3人でお送りしていきます。オール団地日本は番組オフィシャルブログと連動しています。ラジオ片手にブログをご覧いただけるとより楽しんで聞くことができます。ぜひご覧ください。はい、さて今週は、カポさん川柳復活ということでね、はい、まあ、川柳か川柳じゃないかというのはちょっと微妙なんですね。まあ一応川柳というカテゴリーでね、ずっとね、なんか近頃ねちょっと休止されてたんで、ちょっと、
はい、なんかさらっと入れてみました。
ちょっと嬉しい気持ちになりましたね。ユシ君は最近団地とか行きました？はい、
矢田部住宅、矢田部団地、
不営の
不営矢田部団地。
またどうして？
自分のちょっとですね、ブログに、建て替えがちょっとあるということで、住棟がそろそろなくなりますよというコメントいただきまして、はいはい、これはもういても立ってもいられず、
いても立ってもいられず、
はい、行ってきました。
どうでした？
いや、張り紙とか特になかったので、実際に本当に建て替えがあるかどうかちょっとわからないんですけれども、はい、ね、建て替えってちょっと微妙な話だから、まだ住民の方に聞くね、わけにはいかないんでちょっとわからないんですけど、はい、まあでも行ってよかったです。
キースとは健在だ
ったということですね。
はい、はい、カポさんは？
はい、僕はですね、はい、まあ、前回これついこりですかでご指摘いただいた大阪市営高松住宅に行ってきました。
はい、はい、行ってきました。はい、いかがでしたですか？
ですね、はい、ちょっとこれ見てほしいんですけど、
はい、
これ今日のケンチン君の晩ご飯ですね。
いや、僕のうちのが晩ご飯はいいでしょ。
奥さんがちょっとツイッターに上げてはったんで、はい、じゃなくて、この銃刀番号が壁の色と同じっていうね。
あ、
このね、こうツンデレな感じがいいかな。
ツンデレな、これ
は私そんな色気出さないの
よ。あ、まあ色気はないですね。まあ、そこがまあポイントだったということが分かりました、はい、ということですね。はい、まあ、これやっぱりね、指摘があったおかげでこれが分かったので、ぜひバシバシツッコリ指摘くださいということでね、はい、まだまだお便りお待ちしてます。で、私、ケンチンの方は、サロンの 2DK の相方、吉永さんと一緒に、今度、サロンの 2DK ライブしますんで、それの題材を、
はい、
探しにということで、はい、講談、内旧法寺町アパートの方に、内覧に行ってまいりました。ということで、もうね、素晴らしかった。素晴らしすぎた。でも、ちょっと素晴らしすぎて、オープニングでは語りきれないので、この、はい、詳細は、後日という。
後日、はい。
はい。ということで、まあ、今週は市街地住宅に久しぶりに行ってきて、やっぱりね、市街地住宅っていいですよね、っていうことが分かった一週間でございました。
はい。はいはい、
あれ？
はい。
何その、市街地住宅、おざなりな感じ。
カレーにする。
カレーにする。はい、そうだ、もう俺ら給水とカレーにするして
ないね。必要以上にね、もう、いいですね、とか言わないように。
なんか、みんな変わったな。ひどいな。
まあ、連れてくるんですよ。
そうか、みんな高校生になったんだな。
今まで中2やった。
大人になったということでね。はい、こんな大人になった、いつもの3人でお送りしていきます。オールダンチ日本、よろしくお願いします。
日本列島給水塔通信。
日本列島給水塔通信のコーナーです。このコーナーでは日本全国はもちろん世界中に散らばる給水塔について、給水塔人間ユーシー君による的確なコメントにて大衆へ給水塔文化を周知していきます。はい、ということでね、
はい、
大人気コーナー日本列島給水塔通信のコーナーですよ、ユーシー君。
はい、もう大人気、もうね、お便りじゃんじゃん来てますってことですね。
はい、ということで今日の給水塔はどちらでしょうか、ユーシー君。
はい、今日ご紹介しますのは、吹田市営千里山西住宅でございます。
はい。
はい。
知らん。
なんで
吹田市営。
吹田市って言ったら団地の方向ですよ。
まあ確かにね、高段とかが確かにすごい、はい、
ありますよね。 はい、そうすると当然千里山西住宅。
千里山西住宅。ああ、はい。
あれ、ちょごめんなさい。僕もちょっとあのスイタシ結構待ってたんですけど。
あの今からご紹介します写真はすべてあなた様、あのケンチン様と一緒に行った時の写真でございますので。
覚えてる。もう覚えてない。
おかしいな。
どんだけ興味ないねんっていうぐらい。
本当に。
千里山団地じゃないよね。
千里山団地じゃありません。スイタシ A です。はい。まあまあとりあえずまずはあの何よりね、給水筒の写真をご覧いただきましょう。これね。
はい、思い出した。
ローアングルからまず迫ってみますけど、このね、はいはい、あの天に伸びる黒いこの一直線と、は
い、なんかカリン島みたいですね。
カリン島ってもうちょっとあのかっこいい
ドラゴンボールに出てき
た。ああ、そっちで、はい、なるほど。
カリン島ってそっちのカリン島じゃない。黒い方じゃない。
黒島カリン島。
カリン様。
カリン様。
はい。で、まあこれかっこいいですよね。で、まあ当然これ給水筒でこのタイプなので。ちょっとね、これ、日本交換かどうかはわからないんですけども、まあ、給水塔と。給水塔ですよね。
すごいな。
ここまで書いてるんで、まあ、まごうことなきもこれは給水塔ですよね。
なんか、黒字に金文字でなんか。
そうそう、ちょっと ね、昭和58年ともなると、ちょっと豊かにね、この国も豊かになりましたので、金で字を書きます。
まあ、しかもなんかちょっと SL の名盤みたいなね。
ああ、ちょっとその辺ようわかりませんけど。
それはわからん。
あれ
で、はい、まあまあ、で、ちょっと下からとかですね、あの、名盤のアップとか、そんなばっかの、ちょっとじゃあ、引きでと言いますか、全体像を見ていただきたいんですけども、は
い、
全体像がですね、こんな感じなんですけれども、
はい、
ちょっと気になるところがありませんか、あの、カポさん、どうですか
これ、タンクある？
さすが、目の付けどころが、
ね。何やねん、この、
お客様、お目が高い。これ、あの、タンクのところですね、ちょっとアップで撮ったやつがあるんですけれども。
このキャッチセールスみたいな。
ちょっとこれ、若干ごめんなさい、ピンボケなんですけども。はい、タンクありません。
ただこれ、給水塔としても機能して。
実はですね、これ、上に乗ってるのはテレビアンテナでして、はあはあ、タンクはですね、どうやら撤去されたっぽいんですよね。
そうですね。ああ、
ということは、給水塔の再利用の形としてこれ。
これは給水塔のリノベーションです。ね、新しい形です。新しい給水塔の。
でかいじゃん。リニューアル愛か。
リニューアル愛。
うん、リニューアル愛だ
な。なるほど。ということはこれもう塔の方針として、こっちの提案とか。
どうですかと。給水塔として水を貯めなくても。
電波塔として使えるという、ね。
あるやんと。どうですかという、まあ提案、まあ提案するわけじゃないんですけども。まあ、こういうですね、使い方もあるよというです、
ね。確かに行ったね、一緒に。はい。今思い出したわ。
ただこれ、気になるのが、昭和58年の給水塔で、で、すでにもうこんなことになってる。実質こいつが給水塔としてほんまに機能したので、かなり短かったやな、という。
ユーシー君より一個下ってことやろ。
そうですね、私、あの、個人的に言うことで言うと、昭和57年生まれなので。
そうやろ。ってことは、20年ちょっとの、そうですね。給水塔人生。
うん。
若くして
この新しい使い方ね、なんか今日初めてこのコーナーで勉強になった気がしました、
ね。え、今まで勉強どういうことですか？それ
今までなんか面白コーナ
ー。まあということで今回ご紹介したのは、はい、千里山西住宅新しい給水塔
の使い方です、はい。他にもこういう別の使い方してるよという給水塔情報ありましたら。ぜひ、どしどし、
投稿ください。
お待ちしております。ということで、よろしくお願いいたします。以上、日本列島給水塔通信のコーナーでした。
立て替え、
Now。立て替え Now のコーナーです。このコーナーでは昭和30年代の名団地の建て替え後の姿を取材し、リスナーの皆様にお伝えするコーナーです。今日の建て替え団地はどこじゃろか、ゆうしくん。
はい。今回はサンバリエ、張中野でございます。
サンバリエ、
はい。
はい。はい、もう建て替えといえば、あの、なんかこう、頭文字聞いただけでわかりますよね、なんとなく。
さ、といえば、
サンバリエ。
はい。
あーっと来たら、
アーベイン。
グーッと来たら
グリーンヒルズ。
もういい、もういつまで続くんですか、これ。
みんな好きですね、ということで。
何この建て替えカルタみたいな。
建て替えカルタ作れますよね。
それいいですね。まあまあちょっとマニアックすぎますけどね、ちょっと。
10って書いてあって、もう十条団地来たみたいな感じで、これ、あのね。
あの、サンバリありながら
あ、すいません。はい。
はい。ですね、もともとはここ、張中野 団地というところでして、はい、そこは建て替えがですね、平成8年に、はい、建て替えされまして
1996年ですね、
96年ですね、はい、建て替えされましたということで、サンバリー張り中のまずエントランスをエントランスといいますか入り口ですかね、
はい、入り口
見ていただきますと、まあ、こんな感じですね。
あ、開けてる、
はい、開けた明るい感じのね、
お
ー、でもなかなかこう
なんかちょっとねレンガ敷きみたいなこう
こう、うん、そうですね、新しい感じもありつつやはりでも講談のこのゆとりを感じさせる、
すごいゆとりありますよね。
そうですね、
は
い、でここはあのこれあの新しいサンバリアハリナからの名場なんですけど、これ
ここ桜名所やからね、
桜がそうなんです、
それでこの桜の
マークが入ってるっていう、ね、
ちょっと脳みそに見えたんですけど
なんてこと言うんですか
僕その右側 のバイクでの暴走禁止っていうのものすごく気になった、
まあまあまあそこはちょっと
通り抜け禁止わかるけど暴走禁止っていうのもね
ちょっと車椅子で
かなり弾けたやついたんでしょうね
ということでですね、まあ建て替え団地ということでですね、はい、あの建て替え団地といえば、はい、何を探しますか？
名盤に決まってるだろう。
即答ですね。ということでですね、まあ早速まあ
旧名盤の方ね、
旧名盤ですね、はい。いわゆる昔の団地の名盤をあの記念に残していますというパターンがですね、関西では非常に多いですね。建て替えの団地
では。まずはそれ探しますね。
そうですね。はい、で探すときにまあ探す場所ってあると思うんですけど、だいたいこの辺にあるのが多いっていう。はい、大体どこが多いですか？
大体、まあ、裏口か、
裏口がまず命一番出ますか？まあまあいいでしょう、裏口と。
か、
ま
あ、集会場の辺。
ああ、そうですね。で、今回はオーソドックスに、集会場にありました。
集会場。
まずこの集会場こんな感じ
で、ね。ああ、集会場ね。
いかにも集会場です
ね。いかにも集会場。
集会場なんですけども。
今時の集会場。
ここにあったのが、サンバリー張り中野の建て替え前の、オリジナル名簿。
わあ、素晴らしい。
はい、来ました。
張り中野住宅。
ね、もう初期の、
はいはい、あの、なんか、三影石みたいな、ね、感じの立派な。
これ、右と左が光ってるのは何でだ、これ。
これ、今、言われてみるとそうですね。なんでしょう。
ステンレスだった、横の部分。
いや、なんか磨き方が違うとかじゃないですかね。処理の仕方とか。
どっかにはめ込まれてたんかもしれないですね。それか、こう、右端、左端を。左
って光ってるね。
ですね。
まあでもこのフォントはかっこいいね。
ですね。
この時代の名盤ってなんかフォントが各団地によって違うから、
そうですね。
面白いね。
凝ってますよね。で、これやったら、まあこれは結構、オリジナルのやつ残ってるのは多いっちゃ多いんですけど、はい、ここはですね、もう一個名盤がありまして、はい、その隣にですね、はい、サンバリー張り中野なんですけども、
カモが入ってますね。
カモが入った、柔道講談の、名盤、はい、これも残ってました。
これも立派ですね。うん。
これも横が
両サイド光ってますね。
これ
何でしょうね。ちょっとよくわかりませんけど。
もう一回かなあ
かん。これの確かめるためにですか、はい、なかなかハードル上げますね。
いや、僕も行きたいなと思って。
ああ、なるほど。まあ一緒に行きましょう。で、まあ名盤でもね、まあ言うても、撮ってるところはありますわ、いくつか。ここがですね、もう一個、さらにすごいのがですね、これを置いてたんですね、これ。
それはすごいな。
はい、これとかそれとか言うとあれなんで、言うと。
これ、すごいメタリックな。
案内板
です。
しかもメタリック、これ作り直してる、う
ん、これだからね、多分まあ、建て替え前の割と後期、最後の方に作った案内板なのかなっていう、うん、僕の中では印象なんですけども。
それかもう建て替えを記念して。
新たに建て替え前の姿を残すために作ったっていうのもまあなくはないと思うんですけど。
なんかそれくらいの勢いがありそうなぐらいの立派な。
スターハウスあったから確かに合ってます
よね。そうですね。そして、スターハウスと、はい、ちょっとコーナー違いますけども、はい、給水塔と。
コーナー違いますね。
はい。給水塔あったんですよ、ここね、はい。それもちゃんとこうやってね、案内図を残すことによって記憶に留めるという
ですね。まあ、記憶には残りますね。
とても素晴らしい試みだと思います。はい。
はい、
で、まあまあ、そういうのもありつつ、はい、で、もちろん今のこの建て替えの団地そのものもすごく良くてですね。はい、銃刀をちょっと見ていただきたい。ここの銃刀の特徴的なのが、はい、この、タワーみたいになってるんですね、これ。多分ちょっと中立ち入ってないんで分からないんですけど、多分エレベーターだと思うんですよ、これ。
ピサの斜塔みたいな感じになってますね。
すごいですよね、これ。
何角形なんやろっていう。
何角形でしょうね、これ。何角形かちょっとそこまで考えてなかったですけど、これは、ね。
これ
は
こう、てか逆に言ったらこれサンバリア張り中野以外で見たことないやろ、この形。
そうですよね。で、これ、自転車置き場に多分、こう子供のデザインしたと思われるですね、こういう、まあ、モザイクタイルのこう絵があるんですけども、
これは、
はいはいはい、
うん、この中にもですね、うん、実は、こうやって、
あ、
まあ、多分この団地のシンボルなんですね、この六角形か、
六角形のタワーみたいな。
タワーみたいなのが。
この絵を見るとなんか別の国みたいですよね。
ね、ちょっとヨーロッピアンな感じがしますよね。 本当にね、あの、建て替え後も、建て替え前ももちろん素敵な団地だったけど、建て替え後も素敵な団地。そして桜も、
ああ、素晴ら
しい。もうだいぶ時期過ぎてたけども、うんうん、いろんな種類を植えてはるんで、こうやって、はいはいはい、咲いてる桜もあったと。
なるほど。は
い。素晴らしい。
ぜひ。
なんか、ちらっと今。
あ、そうなん
ですね。ああ、これはもしかして。
これ実はですね、さ、よく。
半球系の石があるんですか？
こういうですね、ちょっとまたよくわからないオブジェ的な、半球型の石があったりとかも、実はしてですね。
素晴らしいな、サンバリア
とても、綺麗に整えられた環境のいい団地になってます。
はい。はい。いや、今回、まあ、建て替えなおを始めるにあたって、ちょっと、まあ、期待することというかね、今までこう、建て替え団地、まあ、みんなもこう、名盤があるからとか言って、行こうっていう話はよくするんですけど、なんか、まあ、重棟の方は見ないじゃないですか。うん、
まあ、正直。
まあちょっと
なんかね、今風のマンション風っていうイメージがあるんで。
あるのかなと思ってたんですけど、うん、今日ちょっと見て考え方が変わりましたね、これ。
そうですね、
もしかしたら、
変わりました。
団地ごとによって全部微妙な違いがあって、なんかコンセプトがあるんじゃないのかな。
そう、建て替え後は建て替え後でまた面白いぞと。
だって見ただけでサンバリー張り中野ってわかるもんね。
そうですよね。この、特にさっきのエレベータータワーとか。
さっきのエレベータータワー見ただけでね、このカルタの、こうさーってきたら。サンバリー A まで行かへんかったら取られへんみたいなカルタで行けそうじゃない？
かなりね、これは、
はい。これはちょっとね、団地カルタの一本。
団地カルタ
ちょっと面白いネタも、ここからね、まあ、どんだけ建て替えナウができるかによってその団地カルタも変わってきますんで。まず、建て替えナウ第1回はサンバリー張中の団地ということでした。以上、建て替えナウのコーナーでした。
オールダンチニッポン。
日本住宅砲弾。
日本住宅砲弾のコーナーです。このコーナーではオールダンチニッポンパーソナリティ3人がそれぞれの団地感についてアーダーコーダー話し合うコーナーです。はい、コーナーのコーナーです。
はい
はい、
はいはい、
どんと来い、いろいろ話せよっていうコーナーです。
はい。はい、何でもあり。
何でもあり。ということで、まあ何でもありといえば、まあまずね、さっきカポさんオープニングでも話ありましたけど、ツイコリの、ちょっともっと、はい、ツンデレなとこ以外も教えてよっていうね。
あれですね、はい、いわゆるまあ大阪市営のツイコリって特徴が、はい、あんまり特徴がないのが特徴なんですけど。まあ、で、なんかほぼ茶色一色に、なんか両面ピットでピットの、壁面奥まってるところの壁面だけ白とかさ、
はいはいはい、
で、また大阪市営のついこでよくあるんですけど、その吹き抜けの中の1階が、1階にひょろっとした木が植わってるっていう
確かに写真にしてもらいましたけどものすごくひょろっとしてました。確かにフェニックスの中にもフェニックスって大阪の港区、はい、にある団地なんですけど、
そうですね、市営八幡屋第二住宅です、ね。はい、
もうひょろっとした木があったような記憶がありますね、は
い、そうで、あと大阪市営だと新北島住宅も四棟ついこりありますけど、はい、全部ひょろっとした木
それは日差しが少ないからですか？
そうですね、普通のところに植えるとそれなりにしっかりした木になるはずなんですけど、やっぱり日照が少ないから、うん、ひょろっとしては気になっちゃ う, う、
まあ、ひょろっとしてもちょっと庭が欲しいという思いを叶えるために、ね、
市営高松住宅が、はい、素晴らしいのは周辺環境なんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、これでもその人によっては好みは分かれると思うんですけど、
はい、
まあ、寺田町から割と近いんですね。
ああ、都心部ですね。
なので、すごい下町情緒がすごいあるんですよ。で、近くに原画橋商店街っていうのがあって、
はい、
源画橋って書いて、原画橋って読むんですけど、はい、そことかもういつこれっていう、ほんま昭和なんか2、30年代からずっとそのままみたいな感じの雰囲気の場所があったりとか、
はい、
近くにレトロな銭湯があって、国の登録文化財に指定されているような、
あの辺多いですよね。美少年温泉とかも
美少年温泉なくなったんです、
はい、なくなっちゃったんですけどね。すごいいい建築の、まあ、銭湯がある味わいのある、まあ、地区にありましたと、
はい、
いうことですね。
はい、 はい、その銭湯おもろいんですけど、はい、上にあの自由の女神がなんか像が2つあって入浴とかけてるみたいな
出たですね
まあ自由の女神って言ったら僕はあの掃除時団地が出てくるんですけど、はい、掃除時団地ね、あれ
ありますね、
ありますね、
掃除時団地にというかその団地の近くにありますね、
はい、はい、想像できます、
はい、ということで、ね、周辺環境を僕大好きなんですけど、
はい、大好きな、高松住宅に行ってきましたということですね、はい、でゆうし君ここでちょっとお便りが来ているということで、
そうですね、
はい、
ご紹介します、レブルさんからあのダイレクトメッセージいただきまして、
ありがとうございます、
はい、26回楽しく聞かせていただきました、
はい、
哲学型の給水塔を初めて見ました、スタイリッシュですねと、昔は給水塔に幽閉されるという空想をしたりしましたと、いうことですね、はい、いただきまして、
は
い、
党員の方ですか、
あえいやいやいやいや、党員じゃなくてももう日本国民みんな給水塔は気になる存在だということがここにですね、その一端が垣間見えたという、
なんか有志君にとってもう都合の良すぎるこう投稿が来ました、
ね、あのほんまに僕が投稿したみたいなそこだけ信じてください
、はい、あの僕も何度かあのツイッターでねあのやり取りさせてもらっている方です
ということで、
は
い、別人であるということが、
はい、判明しました、はい、ということであ
の給水塔に幽閉されているっていうイメージってなんかすごいファンタスティックで面白いなと思ったんですけどね、今ねあのディズニーでやってるあのラプンツェルが、
はいはいはい、
給水塔じゃないですけどこう塔にこう幽閉されてるお姫様の話だったりとかして、すごいなんか想像力豊かだなと、
ね、給水塔確かにあんだけでかい建物なのに特に基本的に人がいない施設じゃないですか、はい、それはなかなかちょっと不思議な存在ではあります
ね、まあじゃあゆうし君あたりがあの大阪市へ長吉何だっけ
長吉長原ですか
長吉長原何だっけ第二
西第二
西第二
長吉西第二住宅だっけ
長
吉ちょっとごめんさすがにもう1週間
長吉長原西大
あのみんなねあの内団地を熱をしないようにくれぐれも確かに西とか東とか長吉とか長原とかなんか2体の名前のね組み合わせで
いや、あそこの鳥かご型に幽閉したらって言ってこう落ち着けようと思ってんけど言われへんかったごめんなさい
大阪市営長吉長原西第二住宅
はいはい、に幽閉したらいかがですか、はい、すいませんでした、
はい、
ということでね、まあ、党員が着々と増えている、恐ろしい世の中になってまいりましたということで、はい、日本住宅公団のコーナーでは、お便りをお待ちしてますということで、まあ、どんなことでもいいんでね、まあ、別に、ちょっと聞きたいことがあるとかあとはもうこの、
あの番組の感想
を、そうですね、ですね、
はい、いただけましたら、まあ、このように紹介させていただきますのでぜひお気軽に投稿ください、よろしくお願いいたします。以上日本住宅砲弾のコーナーでした。
ダンプラへの道、
ダンプラへの道のコーナーです。このコーナーではイベント団地アンプラグドの最新情報を主催者カポが華麗に垂れ込むコーナーです。
はい、このコーナーね、前回と今回と、次回こう3回にわたって、お送りする、団地アンプラグドの情報をこう、お伝えするコーナーですけども、はい、今日はですね、フライヤーができました。
はい、
はい、まあ、ブログ見ていただいて、オール団地日本のブログから、団地アンプラグドのブログの、リンクがあると思うんでクリックしてみていただきたいんですけども、このね、フライヤーのデザインをお願いしたのは、まあ、気鋭のイラストレーター、河合和真くんという、僕のお友達に依頼したんですけども、
めっちゃかっこいいですよねこれ、
めっちゃかっこいいんですよこれがね。で、まあ、彼と、二人三脚でですね、まあ、僕が、結構無茶振りしながらですね、こうしてほしい、ああしてほしいとこうね、言いながらこう作り上げたんですけども、まず表面を見ていただきますと、
はい、
これ、団地の壁面なんですよね。
ですよね、これ、銃刀番号と同じように作ってますよね。
で、団地アンプラグドというこのタイトルロゴが、 ワイヤーフレームなんですよね、これ。
そうですね。これ、無茶ぶりしすぎでしょ。
そしたらもうなんかめっちゃしっかり作ってくれてですね。まあ、すげえと思って。
これは、ユーシー君、不衛仕様ですよね。明らか不衛仕様ですよね。
赤い打ってこうね、影ができてくるっていうのがすごい素敵ですよね。
そしてですね、左下の方を見ると、よくあの、銃刀の側面にある、あの、電線の。
ああ、これ電線かー。確かに出てる。
そうなんですね。この中層銃刀の側面にあるこのこれも入れてくれっていう。
わからないじゃないですかこれ。一般の人。
右側の管があのいわゆる問いというかあれですね。
そうそうそう、あの排水パイプというかね、はい、があってですね。で、なんかギターを持って走ってる少年がちょろっていたりとかね。はいはい、するんですけども。で、ちょっと裏面を今度見ていただくと、ですね、このプロフィールに、まずイラストで、出演者の顔が描かれていますと。うん、これね、僕も何か所か結構あの、フライヤーを、配布しに行ったんですけども、はい、まあ僕のこととか、ミッキーさんのこととか、ケンチン君のこととか、知ってる人とかはね、こう、似てるって、すごいあの、いい反応いただいて、いいなと思ったんですけども。
まあ確かに似てますよね、これ。
いいですね。これ書いてもらいたいな。
はい、そんな機会もまたあるかなと思いますけど。
これ、ちゃんと書いてるんですよね。すごいですよ、これ。
で、あとですね、真ん中、上、真ん中よりちょっと上に、こう、給水塔がね、こう、はい、ポンポンポンと、これ4基あるかと思いきや、実は一番右が給水塔じゃないんですよね、これ。
これ何ですか？
これ何ですか？
マイクです。
ああ、なるほど。
まあね、こう、トークショーのイベントだよって。ああ。それちょっと小ネタ挟みつつ、吹き出しから、給水塔は銃刀より高し。
ね、素晴らしい。
給水塔がドヤ顔で言ってるみたいなイメージで。
確かにドヤ顔ですね、このコメントは。まあ、ただ、で、真ん中にあるのついこりですよね。
はい。かなり巨大に書いてもらいました。
でかいですね。
なんか足りなくないですか？
え
給水塔でしょ、はい、ついこりでしょ、はい、なんか一個足りなくないですか
あれおかしいな。一番、はい、左の給水塔の左脇に、はいはい、なんか四角い影が。は
い、もしかしてこれは市街地住宅ですとかそういうこと言われるわけですか
今ちょっとこじつけたろうかなと。
こじつけですよね。明らか忘れてますよ、
ね。いやいや、まあまあ、デザイン上ね、こう、はい、いろいろね。こう何もかもこう盛り込むとね。
そっか。ついこりが面会派と市街地住宅とかそういう逃げ方にしたと思ったら。
あ、その手もあったかった。はい。ということでね、力の入ったフライヤー、が出来上がりました。で、まあ、ほとんど大阪市内とあとちょっと、神戸の方とか、まあ、30カ所かそれぐらいは多分配布することに。なるんですけども。
まあ、もし、遠方の方で、どうしても欲しいっていう方いらっしゃったら ね、メッセージとかいただいたら、郵送しますので、
はい。送らせていただきます。はい。
で、巻いてくれるっていうなら、もうちょっと、まあね、十分ぐらい、
ね、
送らせていただきますので、はい、まあ、僕は頑張る、30部くらわるとかだったら、もう全部その旨、メッセージ書いてください。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、この団地アンプラグドですが、5月21日土曜日、場所は大阪本町ツーツギャラリーさん。で、オープン17時、5時ですね。で、スタート18時のエンド8時半、20時半ですね。公式ブログは、ADN のブログから行ってください。で、ご予約お問い合わせは info@nankomoe.com info@nankomoe.com まで、お願いいたします。はい。
皆様のお越しお待ちしております。ということで、以上、ダンプラへの道のコーナーでした。
番組へのお便りをお待ちしております。
各コーナーへの投稿、また番組への感想などなど何でも結構ですのでお送りください。メールアドレスは adn.podcast@gmail.com adn.podcast@gmail.com こちらまでお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。オール団地日本第27回でした。
はい、
はい、ということで、なんかね、23回超えたぐらいからなんか時の過ぎるのが早くなってる気がする、うん、
なんだろうね、なんか楽しさなんか 1.5 倍増しぐらいにはなってきた気がします。
なってきてますよね、うんうん、特にあのね、日本列島給水塔通信のコーナーがね
確かにこのコーナーちょっとブレイクしてますね。
大ブレイクですよ、
うん、ありがとうございます
なんかね、僕らの中でこう知らん団地が出てくる
そうそうそう。なんかもう、どうやっていじろうか、もうなんか楽しみでしょうがないみたいなね。
今回とか僕行ったことある団地やったのに、分かりませんでしたから
ね。一緒に行ってますからね、
どっちかといえば僕が見つけたような感じでしたからね。
そうそうそう。
いや、だって千里山西って言われたら、千里山団地の近く想像するじゃないですか。
うんうんうん。
あれ、神田前やったんですよ。
そうですね、駅で言うと。
で、神田前の山の方の上にあったよね、確かに。
そうですね。
ああ、そう言ってたら、なんか、昨日、片山公園団地の近くの JR 社宅、
片山社宅
に住んでたっていう人と会いました
けど、
で、給水塔があって、とかなんか、
あ、
はいはいはいはい、
僕最初どこか分かりませんでしたけど、この番組で言ってたのに。
言ってましたよね。てか、萌え団地ピックアップで話しませんでした
っけ。話しましたよね。
JR の社宅なんか、あの辺あったっけで、なんか、あれちょっと待ってよって、ひょっとして片山公園団地の横ですかとか言って、あ、そこそこそこって。
本当についこりの、
はい、はい、ついこり中心にしか考えなくなってました。はい、
ああ、これはすごい事実ですね。萌え団地ピックアップでやってたことすら忘れるって。はい、ということで、まあそういうね、我々の脳もね、ちゃんと動かさなきゃいけませんよということで、はい、団地ツアーやりますと。
はい
はい、
はい、毎月定例でねやってるんですけど、まあちょっと前に行った団地とかね、昭和30年代の団地って。行ったことあるからもう分かってるやろうと思ってるけど、再発見があるので、団地ツアーに行くの僕らもすごい楽しみにしてるんですけど、今回の団地はどこですか、吉井くん。
浜甲子園団地。
はい、熱い。30年代の名作ですね。
はい。
で、近くになんか球場あった気がするんですけど、
いや、浜甲子園団地って聞いて、はい、球場ってつけたらそれ、イコール甲子園球場じゃないですか。
ホットモットフィールドじゃないですか。
ホットモットフィールドは全然関係ないです
。なるはま、
なるはまよ。なるはま、なるはまも確かに近いですよ。なるはまはもちろんセットで、行かないですか？
行かないです。
あれなるはま、向こう側団地、浜甲子園団地、阪神甲子園球場。これ4点セットなんです
よ。そういう修行はね。
純度が低いです。
冗談っぽく言ったけど、僕ほんまにこの4点セットやったことあるんですけど、試合完成も込みで。
修行や。はい、まあそんなね、きついことは我々は無理強いしませんが。
団地ツアーはほんまに団地だけで。
団地ツアーやります。はい。あと、まあゆうしーくんの、懇切丁寧な甲子園解説付きの資料館ももしかしたら行くかもという。
ありがとうございます。
はい。そういうエクストラツアーもありの、浜甲子園団地のツアーを、いつですかね、ゆうしーくん。
5月の、はい、29日日曜日。
はい、開催いたしますので、はい、詳細は、オール団地日本ブログの、リンクの方から、お申し込みの方をしていただけると、また追って詳細の方を送りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。オール団地日本第27回でした。パーソナリティは市街地住宅経験管理人、そしてイベント団地バー主催のケンチンと、
ついこりと南高の団地の管理人カポと、
日本給水塔当主 UC、
以上いつもの3人でお送りしました。また次回も聞いてくださいね。さよなら。